副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、前回からですね、久しぶりにまたご出演いただいてまして、はい、前回は、まあ、圭君の、まあ、ちょっと生い立ちといいますかね、家庭環境から、大学時代に、普通に就職しても、圭君が家庭で、受けていた教育水準や生活水準が、まあ、維持できないんじゃないかと。はい、全然収入がサラリーマンだったら足んないんじゃないかって気づいて、まあ、いろいろありましたが、株式投資に出会ったというところの話をですね、していただいたんで、ね、ぜひ皆さん、すごい面白いお話なので、
はい、
前回も聞いていただきたいんですが、
はい、
その続きを今回はちょっと聞きたくてですね、
うん、そうですね。
どうやってじゃあ株式投資で、こう、まあ、腕を磨いていったかというか、はい、どういうふうな、こう、奮闘期を経て今に至ったかっていうところをですね、ちょっと伺いたいんですよ。う
ん、その、はい、気づいてからの山下圭さんは19歳の時で、うん、もう株式投資とかの経験も全くないと。
ない。
その状態か、うん、大学生の圭さんがどういうふうに勉強していくかと。
うん。まあ、まあ、こんな感じの質問は、時々ね、最近こうやって講師やって、されるようになったんで、うん、はい、まあ、ざっくりした答えは実は持っていて、まずそれをちょっと聞いてほしいんですけど、
はい。
多分このリスナーさんとかって、まあ、トレーダーじゃない人のが多いと思うんですよね。
そうだと思います。
で、はい、うん、トレーダーっていうものが、なんかこう、別の生き物みたいな扱いになっちゃうと思うんですよね。で、どんなことしてんだろうとか。例えば今の僕よく言うのはね、今の僕の生活とか気になる人結構多いと思うんですよ。朝起きたら何してんのとか。うん、はい、よく言われるんで、変な質問だなーってよく思ってたんですよ、当時ね。わかんなくて。なんでそんなことを聞くんだろう。
うん。
うん、で、やっぱトレーダーってどんな風に、例えばね、運用して勝ってんのかを知りたい。で、本出した時も、まあ違和感があったんですね。出版社の方から、うん、まあ、こんな内容にしてほしいとか、あんな内容にしてほしいっていうのに、うん、まあ、あんま腑に落ちなかったんですよね。なんでそんなこと聞くんだろうって。あんま意味なさそうなんだけどなって思った、うん。で、まあ、これの答えをもう、まあ僕なりに気づいたんですけど、それ何かっていうと、大体、一般の人って、どんな運用をしてるかを見たがるんですよ。今の僕。
うん、
例えば今ね、まあ、トヨタの株買ってるよとか。
うん、
はい。
例えば僕が言ったとしたら、あ、それを買ってみようかなとか、それをなんで買うんだろうとか、そういう話に持っていくじゃないですか、うん、みんな。
はい、はい、はい。
そんなの理解できるわけないって僕は思うんですけど。
うん。
で、それなぜそうかっていうと、僕いつも言ってるのが、トレーダーっていうのは、生まれつきトレーダーじゃないんですよ。
おぉ。
はい、
わかりやすいかどうかわかんないけど、大谷翔平は生まれつき大谷翔平じゃないんですよ。
うん。
うん。
メッシも。うん、はい、レブロン・ジェームズも。わかり、スポーツの方がわかりやすいと思うんですけど、うん、彼らだって生まれた時歩けないんですよ。
うん。
はい、目も開いてるのか見えてるのかわかんないんですよ。
うん。
で、そこからハイハイして、捕まり立ちして、
うん、
ね、立つ、歩く、ね。で、そこから、ね、2歳ぐらいになって走って、
うん、
はい。
で、今、メジャーリーグで誰よりもホームラン打つわけじゃないですか。わ、
うん、
かります？みんなこの流れなんですよ。
流れを踏むと。
うん、そう。だから株のトレーダーもそうなんですよ。うん、
なるほど、うん。
生まれつきトレーダーじゃなくて、僕は株式投資とその19歳の時出会って勉強しようって思った時から、何か特殊な人間だったわけじゃないって自分でよくわかりますよ。
うん。
うん。
何もわかんない大学生だったなって振り返ったら思いますよ。
うん、うん。
でもその何もわからない状態からここまで来たんですよね。
うん、うん。
うんうん、そのためにどんなことをしたか、どんなところで悩んだか、どんなことを考えたか、どんな勉強をしたか、
うん、
僕はそっちに興味を持ってほしいんですよ。
うん
うん、なるほど、なるほど。
もしトレーダーになりたいならね。
うん。
うん。
わかります。
はい。
なるほど。今の K さんの立場だと、いろんな方から質問集まると思うんですけど。
あ、そうそうそう。
結局聞かれるのはそうじゃなくて、今何買ってるんですかとか、今何売ってるんですかの話になると。
で、それなんでですかって。日本経済がこの後どうなりますかとか。そんな話しても、別にする分にはいいんですよ。する分にはいいけど、僕は一応講師目線なんで、その話をしたところで、その話を聞いたところで、聞いた人が成長すると思えないんですよ。
これ、K さんの立場から考えるすごい面白い話だと思いますね。確かに言われてみれば、みんながそれ聞きそうですけど、K さんが教えてるのは魚の釣り方ですもんね。
うん、まあまあまあ、なんか、そうね。それ、なんか、マサさんよく言いますけど、いまいち僕ちょっとよくわかってないですけど、その、なんかよくね、あの、魚を与えるんじゃなくて、釣り方を教える。つまんないっていうかわかんないって思いながらも聞いてたんですけど、まあでも、まあ、仮にですけど、僕が学びたいな。僕が、例えばね、サッカー上手くなりたい、野球上手くなりたいなら、ね、小学校の頃の大谷翔平って何してたの？何を考えてたんだろう？どんな練習してこうなったんだろうとか。ね。だから、僕ね、スポーツ好き、見るのは好きなんで、まあ、あんま別にこれといってファンとかないんですけど、例えばイチローが流行ってた時とかも、なんか野球好きの友達がみんなイチローのフォーム真似するじゃないですか。なんか袖こう、ちょんってめくって、
はいはいはい
はい、
ね、みたいなのやるじゃないですか。あれ意味ない。あれは自分なりに勉強して自分なりのものを見つけた人の動きなんで。自分の体に合った、自分の考えに合った、
うん
うん。
ちょっと言ってること難しいかもしれないけど。
いや、そうそう、わかります、
わかります。
僕はそう。ケイさんがその朝のルーティンとしてコーヒー飲んでるとかいうのがあったとして、そのコーヒー飲んだら株式投資に勝てると思っちゃうってことですよね、だから。
うん、そうそう、そういうこと、そういうこと。意味ないんだよなって思うんですよね。
まあ、形から入りたかったり、成功した今の、その人のね、中身を知りたいってなっちゃうけど、そのね、過程とかプロセスが大切だけど、そこに目がいかないみたいなことですよね、うん、きっとね。
そう。
だ
からなんかそれが、まあ、まず前提にあるんですよ、
うん。
要するに僕が19歳の時から何をしたかっていうのは、これを前提に話したいんですよ。
うん。
はいはいはい。なるほどなるほど。
うん、ちなみに19、20の時に、今のそのあり方がもうあったんですか、
うん、
株に対して望む姿勢として。
株の、
結果が出た人の中身を知りたいみたいな、今言ったような話は、19、20の時にはもうなかったの、なかったってことなんですか？ちゃんと家庭に向き合って。
いなかったしね。
あ、いなかったし、ね。
そんな人間もいなかったし。
いなかったか。
かといって、まあできないことじゃないと思ったんですよ。例えば、まあ僕は今ね、うん、料理とか、まあ、好きじゃないですか。ご飯とかすごい好きだから。うん、例えば、ね、まあわかりやすく言うと、ミシュラン三つ星の料理店が、
うん、
まあ、わかりやすいとね。別に、すごいミシュラン信者ではないですけど、でもそういうのがあったとして、じゃあその料理を作るためには、その料理をいっぱい食べに行くことが大切なのかっていうと、僕は違うと思うんですよ。自分で食材スーパーで買って、食べてみて、魚をね、スーパーで買って、食べてみて、市場行って、買って、食べてみて。ね、例えば、ね、天ぷらだったら、ね、180度で揚げてみて、150度で揚げてみて、それをまた自分で食べてみて、塩をね、何パーセントにするか試してみて、というのをこう繰り返すこと以外やれることってないと思うんですよ。だから例えば、ミシュラン三つ星の店行って、この人は塩分濃度 1.8% にしてる。油は160度で調理してます。フライパンはこれ使ってますっていうのを真似て家で、じゃあ 1.8%、160度、このフライパン、この包丁でやりますって言って美味しくなるわけないんですよ。
形だけ真似ても。はいはい。
そうそうそう。それより自分の足で市場行って魚を見て、触ってみて、食べてみて、いろんな工夫してみて、あ、こんなのがあるんだとかをもう経験するが僕はないと思うんですよ。選択肢は。普通の人が美味しいものを作るには。
確かに。うん。料理とかスポーツだと、なんかすごく当たり前に伝わります
ね。そうそう。うん、うん。なのに、なんか僕は、まあ、ちょっと、むしろマサさんと会ってからその絵に気づいたんで、そもそも自分の世界で株のこと勉強してたから、あんまり外の人のこと興味なかったし、知らなかったんで、こうやって講師やってから逆に世の中の考え方を知ることが、ね、できる機会が増えたんですけど、なんかこのトレーダーは、ね、どこの証券会社でやってるんですかっていう質問とか、ね、どうでもよくないって、まあ、正直思うんですけど、その証券会社知ったらなんか上手になるの？うん、とかね、例えばね、まあ、これ意地悪な回答じゃないですよ。そんなこと言うわけじゃないですけど、うん、でもなんか、的外れだな、やろうとしてること。
うん、確かに、その、美容師さんがいいハサミを選ぶのと違いますもんね、うん、その証券会社。
そうそう。
その、関係ないですもんね。
う
ん、
今、そう、今大事なことじゃないよって思うし、うん、
はい。
大事なことっていうと、僕からしたらね、まず、まあ、僕がやったことを言うと、うん、僕はまず決算書を読んだんですよ、
うん
うん。で、上場企業っていうのは売り上げがあって、その売り上げが成長してったり、ね、利益が伸びてったり、ね、して、配当が出せるから株価が上がるわけじゃないですか。
はい。うん、
その会社の株に価値がある、
ね、うん。
あるいは魅力を感じてくれる人が多いから上がっていくわけじゃないですか。
うん
そう思って、じゃあ決算書読まないと、まあ。
はい。
ね。で、まあ当時バランスシートなんてそんなこと知らなかったんで、まあとにかくいい会社、うん、成長しそうな会社、売上が立ってる会社、お金がある会社、人気の会社みたいに調べた。
はい。
ね。で、それをひたすら読みまくって、僕の例えば今の結論は、決算書って見る必要ないねっていう結論なんですよね。
うん
うん、だから IR とか全く関係ないなって思うわけですよ。
うん
うんうん、まあ細かいこと言うと大型も小型も実は IR 僕の中でも関係ないんですよ。
関係ない、
うん。でもそれは散々見たから。
はい。
散々触ったから。散々読んだから。その結論をまあ、鵜呑みにしていいものと自分でやらなきゃいけないものっていうのを僕なりに考えてまとめてるんですよね。だから決算書は優先順位低いですよ。指揮法も優先順位低いですよ、
うん。
で、例えば授業でよく言うのはやらなきゃいけないのはデモトレードですよ。
うん
うん、
これが一番優先順位高くて、とにかく自分が上がると思った株が上がるのか、下がると思った株が下がるのか、それが目的なんだから、
うんうん。
そこから始めないと、
うん
うん。
っていうのが、まあ、例えば僕の方針、今のね、方針なんですね。うんうん、例えば、授業方針であったり、うんうん、ね、勉強したいっていう、自分の運用能力上げたいっていう人には、まあ、そういう考えを言うわけですよね、うん。だから別に僕が今トヨタ買ってるから、君もトヨタ買いなとか、その意味わからないことは、あんま意味が、なんていうの、何のためにやってるのかよくわかんない。
うん、
なんていう、うん、ちょっとね、うん、誰も変わんない世界になっちゃうね。
うんうんうんうん、それを20代前半では、ケイ君もデモトレードの修行期間がもうひたすら長かったっていうことなんですかね。
うん。で、僕の場合はデモトレードから始めたわけじゃないんですよ。僕がやったのは、最初にやったのは、うん、例えば、一番最初にやったのは決算書まず読むじゃないですか。うん、まあ、指揮法を読んで、良さそうな会社を見つけて、指揮法全部読むわけですよ。で、この会社とこの会社とこの会社、なんか、事業内容良さそう、みたいな、うん。で、当時で言うとタッチパネルのガラスの会社って伸びんじゃないか、はいはいはい。普通のガラスとタッチパネルのガラスは違うんじゃないか、みたいな。で、それも製造会社って絶対伸びるでしょ、みたいな。まあ、ちょっと、昭和の人間じゃないとわかんないと思いますけど、僕らボタン世代からタッチパネル世代って、まあ結構世界観変わったんですよね。でも多分今の僕らの子供たちってボタンだって知らないと思うんですよね。
僕らの時はなんか二つありましたもんね。その、電気が通っていくのか、押したら。
そう。そう。で、まあとにかく、そう。で、そういう会社から調べて、で、決算書読んだんですよね。まず、直近の決算を読んで、で、決算の結果がいいものを、決算書読んだ翌日に買うとしたらどうなるかっていうのをやったんですよ。まあこれが結果たまたまデモトレだった 今で言うデモトレみたいな立ち位置じゃないですか。ね、11月、例えば10月1日に決算があって、それはもう過ぎてんだけど、読んでるときはね。でも11月1日に出て2日に買ったら、その株価本気で上がってんの、はい、今。みたいなね。ってやったら、まずやったらね、1週間ぐらいしか経ってなかったり、ね、1ヶ月しか経ってなかったりするわけじゃないですか。直近の決算を見ると。そうすると答えが全然ないんですよ。わかります。1000円だった株が、1010円だったり、990円だったり、まあ、大して変わんないわけですよ。だからそうすると、あ、直近の決算見ても意味ないじゃん。だからその成果がわかるのって3ヶ月後じゃないですか。例えばね。とか半年後じゃないですか。その時に半年間じゃぼーっとするしかないの今は。ってなると、勉強はかどらないから、あ、じゃあ、過去の決算からやろうと思ったんですよ。だから会社のホームページ見て、一番古い決算からを、決算書を読んで、例えば、あ、これ、ね、予想、決算がね、その前回の予想に対して、まあ、ちょっと良くなってて、なんか、こう、伸びしろがあるような感じに読み取れた。じゃあ、例えば、ね、今が2024年の10月だとして、そしたら、2010年の決算を見て、の10月を見て、じゃあそこで疑似的に買ったら株価ってどうなるんだろう、半年後。で、決算だったんで3ヶ月後。どうなってんだ、次の決算までには、ね、その決算を頼りに買う、売るをしてんだから、次の決算までには決済しなきゃいけないか。じゃあその3ヶ月でいいと思ったのが、本当に上がったのっていうのをまず試したんですよ。
うん。
過去のデータが。うん。そしたらね、まあ、トンチンカンというかもうなんか、なんだこれって、もう全然わかんない。上がるのもあれば、下がるのもある。でもその何が違うのかさっぱりわかんない。
うん。再現性は
そこから始まりました、
ね。そこには。
なるほど、うん。
そう。なんか再現性もあるようでないみたいな。うん、まあもう上がるものもあるからね、うん、なんかちょっとよくわかんないんですよ。
うん。
で、あんまりにも頼りにならない。でもその時に、うん、まあいいことがあったのは、めちゃくちゃチャート見てたんですよ。
うん、
そうでしょ？ね、うん、2010年の10月のね、株価がね、1月にどうなってるかを見るわけです。で、チャートをこう別に、そんな今みたいな気持ちでは見てないんですけど、でも目につく機会が多いじゃないですか。で、それをこう、じーっと見てて、で、その時に、あれって思ったんですよ。思ってるのと違うなって。うん。なんか株って、頭の中の想像だと、1000円の株が、調子良ければ、1万円になる。
うん。10倍になる。
ですよね。10倍とか。ね。あるいは、調子が悪かった1000の株が、100円になる。脳みその中ではそんな感じなんですよ、
うん。
でも現実を見てみると、1000円が、1010円になって、また翌日1020円になって、その翌々日1050円になって、その次の日は1020円になって。ね、っていうこんな、もうこれを365日だったらね、200回以上繰り返して、1万円になってる
ん
ですよね。
うん、
これに気づいたんですよ。想像と全然違うって。毎日毎日少しずつ少しずつ動いてなってんだ。これは驚きましたね。
だから、Kさんが株式投資をするときに、まあ一般的に言われてる決算情報とかを見て、株が上がるか下がるかっていうのが、まあ一般的に言われてたので、うん、その方法を自分なりにデモトレというか、うん、まあ、デモトレツールとかないから、
そう。
多分、Kさん、うん、ご自身でやられたと思うんですけど。
そう、ルーズリーフで隠しなが
ら。それでやって、だからチャートっていうのは、それを確かめる手段として使ってたのに、その、Kさんの予想が合ってるか合ってないかっていうのを、確かめる手段として使ってたのに、
うん、そうそうそう。
チャートめちゃめちゃ見てたら、あれ？なんか、気づきがあるなっていうのが、チャート見まくったから、結果的に。
そうそう、本当にそう。本当にそうなんです、うん。で、これちょっとなんか規則性ありそうだなって思ったんですよ。
だからこそ、今まで過去の放送でも K さんおっしゃってますけど、決算の時に持ち越さないとかいうお話をされてるじゃないですか。 それはまさにその分からないから、排除して、K さんが本当に読み取れるチャートからの動きから、その予測できるところでしか戦わないような、すごいシンプルな形にそぎ落とされてますよね。
そういうことですね。
副業アカデミーのミソッドは。
うん。
なるほど。
そうですね。
結構じゃあ芯となる部分は、うん、初めの初めに見つかったんですね。
うん。そうですね。それ多分、だから、どうなんだろう。最初の半年ぐらいじゃないですかね。で、うん、毎日決算書読んでましたから。
そこにたどり着くまで半年間めちゃめちゃやらない
と。毎日、そうそうそう。まあ意味ないことをやらないって決めてなかった。
いろいろだから意味なかったなってこともいっぱいあったわけですよね。うん、回り道だったなっていうか、ね。たくさんあって、
うん。もちろん。そう。だけど最初から意味ないと決めつけてやらない
って。素晴らしいですね。あれ、その頃ってあれでしたっけ、うん、あの、彼女に軟禁されて、株価見続けるしかなかったの、その頃でしたっけ、
ね、あの、K さんの一冊目の本に書かれてますけど、その話もぜひちょっと面白いんで。
うん、まあ、厳しい。じゃあ、
勉強する、あの、機会があったということですもんね、これは。
そうね。
無理やり勉強する機会ができたというか。
うん、そう。だから、まあ、そうそうそう。だから、本当いろいろ運が良かったんですよ。だから別に僕は、なんていうの、うん、そう。まあ、勉強する気はそもそもあったけど、うん、まあ、当時の彼女めっちゃ厳しくて、うんで、まあ、ちょっと昭和の人しかわかんないと思いますけど、うん、今ってみんな LINE じゃないですか。うん、当時 LINE なんてなくてメールアドレスじゃないですか。
うんうんうん。
電話番号とか。まあ、気づかなかったですけど、電話帳も全部。で、なんかその、だから、友達と遊びに行くな、みたいな感じだったんですよ。まあ、いわゆるなんか、もうなんか。
束縛がすごいっすね。
だったんですけど、でまあ、束縛系だったんですよね。でも、すごい悪い子ではなかったから。
なんか当時言ってたのがね、あれなんですよ。あの、まあ、ずっとじゃないでしょうけど、うん、ロフトの上に上げられて、はしごを外されて、そこにいなさいって言われて、で、彼女が学校から行ってる間も、ケイ君はずっと別にそんな嫌じゃなくて、受け入れてて、その環境を。で、壁
集中できますからね、勉強に。
そうそうそう。でもね、集中するプロセスがすげえ笑えたのが、あの、壁のシワを数えるしかやることなくて、壁紙のクロス、いや、ケイ君本当にって言ってたんですよ、当時。壁紙のクロスのシワを数えるか、株価見るしかやることがないっていう。そう。ロフトでやってた。
なかった。マジでな。
だから株式のチャート、うん、チャートすごいっていうふうになんかなってったっていうのをね、あの、初めて会った頃に言ってたんですよ、ケイ君。
そうそうそう。ゆっくりね、考える時間があった。そう。そう。まあ、もう、ほとんど、もうそのままです、ね。
うん。
まあ、ちょっと違うと、どこが、なんかその当時の彼女は、あの、高卒で働いてた
んだ。仕事行ってたんだ。
仕事行ってた。
学校じゃなかった、
うん、そう。仕事の間、外出んなよっていう意味で。
なんか心配だったんでしょうね。
だからなんかよくわかんないですけど、仕事
何かが心配だったと。
仕事行く前に、もう昼、夜、ご飯、昼、まあ、おやつ的なもの、飲み物とか全部買って、その日の分、買いだめて、みたいな。で、帰ってきたら、また、どっか二人で、
はい、
ご飯行くなり、何かわかんないけど。
なるほど。
そんな感じです。
で、株価を、チャートを見てたんですね、ずっと。
うん。なんか精神と時の部屋に入ってる感じ、
う
ん。
だからね、結構。
確かに。
まあ、あんまずっとそれは、ちょっとドラゴンボールはあんま詳しくないんですけどね。なんか、まあそんなんですかね。はいはい、で、いや、なんだろう。だから、ある意味、その、そそのかされる環境にもなかったんですよ。うんうんうんうん、いや、それも本当に良かったと思いますよ。例えば大学でサークル入って、飲み会行こうよとか、一回もなかったし。
入ってないな。
ただ入ってないし、
ね。株に向き合う環境にいられたんですね。たまたま。
そうそうそうそう、そう、うん。だからなんか、まあ昔からそうですけど、僕あんまだからゲームもやらないし、まあ今はポケモン GO めっちゃやってるけど、
うんうん、
それは昔から全くだから、うんと、うん、自分で欲しいとも思わないから、親が買ってくるぐらい。あんま興味なかったですね、その、
うん。テレビゲームとかに興味がなかった、
ね、全く興味なかったですね。うん、何が面白いんだろうと思って。
うんうん、
それでも、K さんが副業アカデミーでやられてるそのデモトレからのトレーニングって、うん、なんかお話聞いてたり、あとは試させてもらいましたけど、結構ゲームに似てるなと思いましたね。
うん、まあまあ、確かにゲームには似てるんだけど、うん、そう、だから目標がないもの が多分苦手なんですよ。
うん、
目標を作って、
うん、
それをこう毎日考えるのが好きなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、今時のゲームって結構レベル高いからだと思うんですけど、うん、まあまあ、ポケモン GO はちょっと、まあ、そうなんですよ。はい。うん、その話しちゃうとね、もう意味わかんない感じだけど、うん、でも、まあ株は、要するにね、経済的な面で自分の人生目標に必要だったから、勉強してたんですよね。
うん
うん
うんうん、なるほどね。
なるほど。
そこから、そのチャートを見るようになって、ある程度、あ、これも、うん、人生上がったな、じゃないけど、まあ、経済的に、こう、不安がなくなったのは、どれぐらい、こう、時間かかったんですか？そこまで行くのに。
いや、もう7年ぐらいじゃないですか。
ああ。
うん。
7年。
多分ね、7年ぐらいかかったと思いますよ。7年ぐらい、だから免許取ろうって思ったのが27だったんで、多分それぐらいです。
あ、自動車の免許取ろうって思ったのは。
27で取ったって。
そっかそっか。
まあ、その時にだから多分余裕を持ったんだろうね。
ああ、もう大丈夫だなってなったんです、
まあ。他のことを考えることがなかった。
へえ、それまでは。
うん。
7年か。
本当になかったですね。
へえ。
で、なんか、うん、親にも友達にも免許取りなよとか言われたけど。
うん、うん。どうでもよかったんだ。
うん、どうでもよかった。考えもした。
ああ。もうなんかゾーンみたいな7年間だったんですか、ずっと株のこと考えて、株価を見てるみたいな。
そうそうそう。頭の中はね、株のことはもうなんか24時間もしかしたら考えてたかもしれないですね。あ、まあ、いやまあ他のこともあったかもしれないけど、僕別にそんな趣味もなかったんでね、
当時。うん、うん、うん、うん。だから、そっか、僕がケイ君と会ったのは、ケイ君31
とか30ぐらいですね。
2とかだったから、からそっからやっぱり、うん、あれですね。自動車の免許取り始めた27歳から4年、3、4年経ってから、中華屋さんで出会ったんですよね。うん、ってことですよね。そうですね。その頃にはもう完成してたんですよね。なんか、ケイ君式の、なんていうんですか、株式投資のやり方は。まあ、
それはね、もう。大体その27ぐらいですね。
だから今思うと、中華屋さんで初めて、これ知らない方、リサさんもいるので簡単に言うと、一冊目の本読んでいただくといいんですけど、ケイ君が、もうお金のことは、ある意味終わってるから、自分のお金の不安ってのはないから、何かこう、まあ当時言ってたのは、他の人の話を聞くのが楽しいとか、社会人との触れ合う場で、あと知り合いの中国人の、お店、うん、中華屋さんのオーナーに手伝ってよって言われたことで、中華屋でアルバイトをケイ君がしてたんですよ。
うん、
で、そこで酢豚とか、そういう、緊張ロースとかいうのをこうお客さんに出す、なんていうんですか、ウェイターさんっていうんですか、あれをジャージ着てやってたんですよ、ケイ君が。
そう。でもそれなんか、オフィス街にあって、
そうです、そうです。
株の話ができる兄ちゃんがいる中華料理店みたいな感じで、ちょっと、あれだったんでしょ、もう。小林さんの会社の用事かなんかで、飲み会で行って、ケイさんと出会って、
そうです。
一発目に、今どんなポジション持ってるんですかって聞いて、
そう。
東芝売ってたっていう。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。だからまさか、いや、その時その山下圭というお兄ちゃんが、
はいはい、
そんなね、株でお金稼いでて、で、もう人生上がってるみたいな話で、はいはい、絶対嘘だと思ったんですよね。
はいはい、はい。
また、みたいな。また株だけで生活してるとか嘘ついて、みたいな。うんはい、そんなことできるわけないじゃん。
株めっちゃ嫌いでしたもん
ね。そう、僕株負けまくってたんで、その時。だから株で稼ぎ続けるなんて絶対無理だから、
はいはいはい、
このお兄さん嘘なのかな、みたいな。って思ってて、で、ちょっと聞いてたら、そう、東芝空売りしてますとかって言ってて、ケイ君が。で、空売りする。で、僕その時信用取引すらやったこともなくて、
はい、
え、買うんじゃなくて空売りしてんのみたいな。信用取引やってんだ、みたいな。いや、で、ちょっとマイナス
少し。東芝。
東芝。でもね、あの時普通にマイナス、ちょっとマイナス出て嫌な気持ちなんですけど、まあ、でもどうせ下がるから、とかって言いながら、ケイ君がやってて、でも本当にそんな感じ、ボソボソっと、どうせ下がるから、まあ、って言って、あんまり、まあ、私もお客さんにもそれ、理由言ったってわかんないから、全然説明細かくないんですよ、ケイ君。ただ僕、お酒飲まないから、シラフで、みんな酔っ払うんですけど、僕だけシラフで深夜1時か2時ぐらいまでケイ君の株の話聞いてて、いや、やっぱね、いきなり会って聞いてて、面白いんですよね、話が。 なんか引きつけられて聞いてて、それで投資は空売りだけはもう当然忘れなくてですね。でその後に、まあ何度もこれ言ってるエピソードですけど、話題になった粉飾決算も、その後分かって、東芝が、決算がね、粉飾だったんですよね。それで、バーンって大暴落したんですよね、株価が。
いや、あれは本当にびっくりするような大暴落
です。大暴落。株価だから半分以下でしたっけ、すごいっす
ね。今半分ぐらい。
ぐらいですかね。
半分ぐらいですね。
そう。で、
ピークだった。
ああ、そうですね。それぐらい下がったんですよ、ピークトゥピークで。うわーと思って僕、あの時の山下圭さんが空売りしたってあの人したけど、本当に大暴落したみたいになって、あるいは空売りしてるからそう、下がったから儲かるじゃないですか。で、僕は
それ衝撃受けますよね。あの前に。衝撃で。
そう。
あれってすごいニュースになったじゃないですか。東芝がこんなことにっていう。
そう。
うん。
で、別に K 君はそれを知るわけじゃなくて、そのね、粉飾なんか分かってなくて、いつも通り、ただチャート、チャートを見て売買してただけなんですけどね、後から聞いて分かるんですけど。うん、で、僕はそれが全て K 君の実力だと思って、
まあ、いろいろ誤解と運が重なりました、ね。
そう、うん。
そうですね。これ K さんもおっしゃってますけど、この、暴落したのは、たまたま運が良くて取れた。その一生のうちの何回のトレードっておっしゃってましたけど。
うん。まあ、だから、ただそう。5%とかね、8%取れればよかったんだと、本来はね、そういう空売りだったんだと思うんですけど、ただそれがもうすごかったから、教えてほしいってなったんですよ、僕。教えてほしいと思って。で、友達にも教えてたんですよ、K 君が。もうその時暇だから、友達に聞かれて教えてるんですよね、勉強会やってるんですよねっていう話になったから、そう、そこに参加させてほしいって言ったり、僕が当時住んでたタワマンの勉強できる部屋あるから、うん、そこでも勉強会やるので、ぜひ教えてくださいみたいな、風になったっていうね、そう、そんなね、歴史があった、経緯があったっていう。
なるほど、なるほど。
そうね。
いやー、すごかったんですよね。1200万か1300万かな、それぐらい一発でプラスになってたんですよね。空売りだけで。うんだからもう、あれはお見それしましたみたいになってて
。まあね、でもそれはね、だから、まあ僕はだからね、それも出版社の人にもね、その話を本のメインにしてほしいみたいな、とかね、その話をしてくれって、すごいやっぱ言われましたけどね。全く意味ないんだよね、
その話。そう。そうなんですよ。それが意味ないんですよ。これが重要。僕は初めて、その、ケイ君の空売りを、マジで見たから、
はい、
すげえ、これがケイ君実力なんだと思ったけど、ケイ君にとってあんまり意味ないっていう。
意味ない。うん、その話は、まあ、意味ないっていうのは、聞いてる人目線ね。
うん。聞いてる人が、はい、じゃあそれね、うん、同じことすぐできんですかって言ったら全く違
く
て。
そう、全くできないから。そんなこと知ったところで。
そうなんですよ。
うん。面白いですけど、まああんまり身にならないということ、
うん、そう。
そうそう、身にならないですよ。うん。で、その区別が世の中って、うん、多分ね、あまりできてないんじゃないかなと、ね。
ついてないですよ。ついてないです、うん。うん。
それがもったいないんですよ。
これ深い話ですね。
本当にもったいない。これが区別できるようになると、だいぶね、やるべきことが見えてくるし。
いや、面白いですね。
はい。まあ、前回、今回とですね、山下圭さんに半年ぶりですかね、ご出演いただいて、
うん
ね、
うん、
山下圭さんの株式投資を始めたきっかけ、あとは、その、初めにどういうことを考えたかのお話をしていただきましたが、ケイさんの、その、無料セミナーがあるんですよね。
あ、そうなんです。まあ、今話聞いていただいたりね、感じていただいてると思うんですけど、すごい、株式投資の話も含めて、すごい面白い、勉強になる話をいつもしてくれてまして、毎月ですね、山下ケイさんが登壇してくれるセミナーがあるんですね。
はい。
で、これ副業アカデミーのホームページのセミナースケジュールというところを見ていただくと、カテゴリーが選べるんですけれど、株式投資ってカテゴリー選んで、検索ってやっていただくとですね、ケイさんが話してくれているセミナーが、最近は東京の対面のセミナーと、あと地方もですね、はい、定期的に大阪とか名古屋とか福岡とか、まあ東北とか、まあ、たまに北海道とか、いろんなところでセミナー経験やってくれているんですよ。なんで、はい、詳しく、もうちょっと具体的に、どういうトレードやってるかとか、例えば、具体的になんか銘柄、過去の株価の動きで銘柄出して、株の話してくれたりとか、本質的な思考のところとか、そういうのをですね、無料セミナーで話してくれるので、
はい、
株式投資ちょっと興味あるなという方は、ぜひその無料セミナーにまずは参加いただければと思うので、ホームページからセミナースケジュールチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
は
い、
無料セミナーはデモトレードとかもやられてて、実際にやりますか、リアルタイムで。 あれを見ると、ね、すごいイメージつかめるし、うん、あ、こんなことをやればいいのかなっていうのは、理解いただけると思うので、うん、ぜひ見ていただきたいですね、うん。
はい。
はい。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。